これから第二セッションを始めます。はじめにお祈りをいたします。天の父様、あなたの御名を心からあがめ賛美いたします。第一セッションの賛美を豊かに祝福してくださりありがとうございます。これから第二セッション、東京カリスマ聖会の上にさらに豊かなご栄光を恵みのうちにあらしてください。聞きます私たちの心を、主よ、あなたが開いてくださり、賛美に語られます御言葉の上に、主のご愛を私たちのうちにあふれるばかりに注いでください。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは前半賛美を東京アンテオケ教会ダニエル・モリー牧師チームにお願いいたします。
それでは、お立ちになられる方は共に立ち上がって心から、主を賛美してまいりましょう。
喜ぼう喜ぼう、いつも喜ぼう、神様が共にいるよ、だから喜び歌おう、喜ぼう喜ぼう、いつも喜ぼう、神様が全てのこと敵に変えてくださるから、涙が溢れて悲しい時にも感謝と賛美捧げ、喜び踊り歌おう、喜ぼう喜ぼう、いつも喜ぼう、もう一度歌いましょう。喜ぼう喜ぼう、いつも喜ぼう、神様が共にいるよ、だから喜び歌おう、喜ぼう喜ぼう、いつも喜ぼう、神様が全てのこと敵に変え
を下げてまいりましょう。
を来てください。主よ来てください。永遠の希望に満ちあなたを待ち望む、
あなたを待ち望む、
あなたを待ち望む。
恐れることなく信仰の歩みを全うしていきなさいと主は言います。この確かにこの戦いは非常に激しいですが、私はあなた方を使わせていくと主は言います。
私はあなた方と共にいると主は言います。私はあなた方と共にいる印をあなた方が行く先々に行っておいて見ていくと主は言います。あなた方は住みゆくその地方の地を場所を踏み入れた地を与えていくと主は言います。
それではもう一曲賛美を下げてまいりましょう。様、東京カリスマ聖会ありがとうございます。賛美の時、また予言の言葉ありがとうございます。さらに続きます。この時を豊かに導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。
それではここで、神の国と神の義を賛美しながら献金の感謝の時を持ちたいと思います。 献金感謝のお祈りを FRH 教会ノア大重牧師にお願いいたします。
ハレルヤ、感謝申し上げます。ご縁の天皇と様、こんばんも、このようにして遺体の方々とまたインターネットを通して全世界でこれに参加している方々と共に、賛美隊の方々と共に、祈りしつつ、またこのして、捧げ物の時をも備えてくださり、ありがとうございます。ご自身のために、これを整列し、お持ちくださいますように。また、この場所に集うことができない方々も、インターネットを通しても、多くの方々が参加し、さらに、賛美隊に加えてくださいますように、感謝を持って、喜びを持って、圧倒的な主の軍隊に、私たちを増し加えてくださることを、ありがとうございます。今晩も、お立てくださいました。主の御器を通して、主をお語りください。しもべたちは、主の語りかけに、心から応答するものを作り変えてください。献金の感謝とともに、主イエス様のお名前によって申し上げました。アーメン。
ありがとうございます。それではカリスマセミナーを町田教会のパウロ由美乃牧師にお願いいたします。
それでは、カリスマ聖会を行いたいと思います。最初に聖書をお開きします。今日は第一ペテロの手紙をお開きください。第一ペテロの4章の14節をお読みします。第一ペテロへの手紙4章の14節、お読みします。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。お祈りします。愛する天皇様、このカリスマセミナーをありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望み導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。今ですね、私たちはこのパウロ秋元牧師が書かれた予言の本を用いて学んでいっています。そして今日はですね、16章予言の働きに伴う十字架ということでですね、それで学ぼうとしています。まあこれに入っていく前にですね、この賜物に関してお話したいと思うんですけれど、今私たちはですね、本当に特別な時代に生かされているなということを本当に思わされます。そして今この周りの状況を見たときに、本当にこのこれからね、この御霊の賜物、特にカリスマの働きが大きく表され、またそれが、近づいてるなということを本当に、思わされるわけですね。でそのカリスマの働きが大きく用いられる時っていうのは、まあリバイバルが始まったって言われてます。そして、後の雨は確かに、アズサリバイバルから始まってるかもしれませんけど、神様は、このリバイバル始まったっていうことをね、語られて、そしてその中で歩んでるんですけれど、本格的な、リバイバルの働きっていうのは、観難時代前半に起きてきます。そしてその前にですね、何が一つの中心になるかというと、この観難時代の初め、中東和平なんですけれど、それとともに、私たちはですね、聖書を通して その再臨が近い時にですね、どういう事柄が起きるかということを聖書を通して神様が語ってくださっています。マタイの福音書とか、また第二テサロニカとか、いろんなところに、書かれているわけですね。あと黙示録にも書かれています。そして、どういう時代が来るかというと、確かに、大変な時代が来るかもしれないけど、しかし、前兆としてね、神様が言っておられることっていうのが次々今起きてきているなということを思わされます。例えばマタイの福音書の24章には、このイエス様が弟子たちにですね、終わりの前兆のことを語られましたけれど、その中に、戦争が起こるとかですね、あるいは民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がりっていうふうに書かれています。そして、また黙示録を見ても非常に大変な時代で、天変地異とかですね、そういったものが起こることが、見えてきます。でそういった時を見つつですね、今の状況を見てみると、皆さんどうでしょうか。今ね、本当に私たち今東京近辺にいますから守られてますけれど、日本でですね、今北から南まで九州、四国、中国地方、そしてまた北海道とか東北の方でもですね、大雨で大変な被害になっています。で何十年かに一度の災害が起こるということをね、気象庁が言ってますけれど、本当に大変な時が来てるんですね。ですから、今そういった大変な方々の前でね、こういったお話するのもちょっとあれなんですけれど、そうだ、広島のね、三木牧師は洪水やなんかで、お家にね、帰れなくなってるっていうことも言われてました。ですからぜひお祈りしておいていただきたいと思います。しかしいずれにしてもですね、そういった今までに考えられないようなことが起きてきてるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。であと例えば、トランプ大統領が、ね、なってから突然世界が大きく変わり始めています。で皆さんもご存知のように、アメリカ第一主義を掲げてですね、今やってますけれど、そしたらですね、アメリカ第一主義を掲げる中で関税を高くするぞって言ってですね、中国とかEU に言って、そしてどうなったかというと、それに対して EU とか中国も反発して、こっちも関税かけるぞって言ってですね、そして今その貿易の関係でぶつかり合いが出てきています。で貿易戦争が起こり始めていると言ってもいいかもしれませんよね。それから、エルサレムの首都イスラエルの首都をエルサレムと認めたがゆえにですね、パレスチナから避難を買ってて、そして、トランプ大統領がエルサレムにも大使館を移しちゃったわけですね。そしたらパレスチナのアッバス議長がですね、もうアメリカの仲介は一切受け入れないって言ってですね、言われたわけです。言ってきたわけですね。でそれは何を意味するかっていうと、聖書にはその中東和平っていうのは、いわゆるその本当の本格的なリバイバルが起こる、観覧時代が始まる最初の時なんですけれど、それをね、今まで、アメリカの仲介で、世界は動いてきてましたけれど、もうパレスチナはそれは受け入れないって言ってですね、それは何を意味するかっていうと、聖書に書いてある通り、EU から出てくる反キリストが締結するっていう、その道筋がこのなされてるっていうことをですね、私たちは捉えていくことができるわけです。ですからそういった意味合いも考えてですね、非常に、その時が近づいてる。そしてまた地震やなんかにおいてもですね、昨日も地震ありましたよね、この辺でね。でそれが今朝ちょっと見たら、やはりスロースリップってね、ちょっとずつずれていくものだということが書かれていました。で実は東北大震災の時においてもですね、1ヶ月前ぐらいからスロースリップが起きて、そしてあれだけ大きな地震が起きたっていうことがあるんですね。で、まあ、今回も千葉沖で、スロースリップがどんどんどんどん起きてきています。でそれが確かに、必ずしも大きな地震に、こうなるかどうかっていうのは私たちには分かりませんけれど、そういう可能性もあるっていうことをですね、見ておく必要があります。で地震はここだけじゃなくてですね、 大阪北部でもありましたけど、あそこで起こるなんて向こうに住んでる人たちも全く思わなかったと思います。で、神戸の時もそうですし、熊本もそうですし、誰もが考えなかったようなところでね、どんどん起きてきてるんですね。で、火山でもあちこちで爆発してますけれど、まあ、とにかくそういう大変な時代になってきて、聖書を知らない方であってもですね、いや本当にこのもう世の中終わりに近づいてるんじゃないか、もう大変な時代だっていうことをですね、多くの方が感づいています。で、そういった中であってですね、私たちは何を捉えていくかっていうと、まあ、それは聖書から見るとですね、確かに、この黙示録の時代あるいは観難時代が近づいてきてるなっていうことを私たちは聖書を通して知ることができるわけです。そして、そういった中でね、ただそう思うんではなくて、その後にその観難時代に入ってから本格的なリバイバルが起こる。そしてまたその前からいろいろ神様の働きが起きてくるんですけれど、神様は私たち一人一人をその働きのために用いようとされているっていうことをぜひ理解しておいていただきたいと思います。それは、その本格的なリバイバルっていうのは大きな刈り取りの時です。そして本当にこの聖霊の働きが顕著な形で現れる時なんです。この初めの雨と後の雨っていうふうにね、よく言われますけれど、初めの雨っていうのはペンテコステの時に約2000年前に起きました。で、その時に、弟子たちを通してね、聖霊の大きな技が表されて、そして、この賜物の働きが豊かに用いられたわけですね。予言もありましたし、また癒しとか奇跡とかそういったものが表されました。で、それがですね、これから本格的なものが起きてくるということをですね、ぜひ覚えておいてください。そしてそれを用いるのは誰かっていうと、それをちゃんと理解して、そしてまた学んで、そして実践している人たちを通して神様はそれを大きく用いようとされているということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、それは誰かっていうと、今学んでいる私たちです。で、神様は私たち一人一人を通してですね、この神様の素晴らしい働きを任せようと、似合わせようとしておられるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、そのカリスマの働きは確かにこれから大きく起こってくるんですけれど、それを私たちは正しく用いていかなければいけないということをぜひ覚えておいてください。何を基準にするかっていうと、もちろん聖書です。で、聖書にそういった賜物のことに関してどういうふうに書いてあるか、で、これが重要なことなんですよね。で、その中で、ここでは簡単に、言わせていただきますけれど、一つはですね、まあ、今予言の学びしてますけれど、一つはこの教会に与えられた賜物であるということです。で、教会に与えられた賜物っていうのはどういうことを意味するかっていうと、教会の管理の中で用いていかなければいけないということです。これはどういうことかっていうと、そこに立てられた牧師さん、霊的な権威のある方に従って用いていく。で、その秩序が非常に重要であるっていうこともね、ぜひ覚えておいてください。だからそこからずれて使うのは、それは聖書的におかしいということです。例えば牧師さんが OK してないのに、どっか違うところでね、祈祷会やってそこで予言をしたりとか、そういったのは間違いですよということを言ってるわけですね。で、非常に興味深いのは、昨日町田聖会があったんですけれど、他教会の方が来られてたんですね。で、パウロ秋元牧師がセミナーしてくださったんですけれど、その直後にですね、突然立ち上がって予言をしていいですかとか言ってですね、言ってこられたんですね。で、それはやめてくださいっていう形でね、言って、まあ、その人は、ちゃんとこちらがやめてくださいって言ったら、やめたからよかったんですけれど、でもいずれにしても、そういった形で言ってくる人たちもいるっていうことです。前から私は何度か、いろんな教会を通してね、いろんなところでそういった、教会の秩序から外れた形で、予言を使っている人とかなんかのことを話したと思いますけれど、まあ、昨日そういう方がね、たまたま来られたっていうのも一つの、見せてくださったことだと思うんですけれど、それはどういうことがまずいかっていうと、教会ではその 立てられたね、予言する人を通して予言するように、言ってるわけなんですけれど、全然違うとこから来てですね、勝手に予言するっていうのは教会の秩序とかそういったものとは全く違う働きになってしまってるわけです。ですからそういったところで、予言されたりしたらですね、大変なことになってしまうケースもよくあるわけです。例えば全然違うことを言ってですね、全くそこに来られている方が、神様のことは知らない、聖書のことや何か知らない方がそれを聞いて本当に信じたったとしたら大変なことになります。ですから、そういったことはちゃんと教会の管理の中で用いていかなければいけないということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、もう一つはですね、吟味するということです。これは、聖書にですね、2人か3人の者が話して他の者は吟味しなさいと書いてあるので、どういう人が有名な預言者が来て預言したとしてもそれを必ず吟味 しなければならないということですね。でそれは私たちの責任で、きちんと本当にそれが神から来たものか、あるいは人間的なものか、敵からのものかということを見分けてですね、そして、神からのものだけをきちんと受け取る、この吟味は非常に重要です。で私はアメリカでも何年か過ごさせていただきましたけれど、アメリカ そのカリスマの教会あるいは、ペンテコステの教会でですね、予言する方っていうのはたくさんおられました。でもですね、いろんな方々にその吟味のことを聞いたときに、あまり吟味のことに関してですね、きちんとした答えを出してくださる方はあんまりいませんでした。だから聖書にはそう書いてあるんですけれど、多くの方々はその吟味なしで用いている、それは非常に危険であるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それでこの本ではですね、最初の方にこの16章、予言の働きに伴う十字架ということでお話しするわけですけれど、最初の方にですね、この予言することを熱心に求めるって書いてあります。でこの熱心に求めるっていうのは何かっていうと、愛を追い求めなさい、また御霊の玉の特に予言することを熱心に求めなさいって第一コリントの14章1節にあるんですね。で愛を求めなさいっていうことと御霊の玉の特に予言することを熱心に求めなさいっていうのは、この同格なわけです。だから全く同じレベルで、私たちは捉えていく必要がある、神の言葉としてですね、捉えていくというのは非常に重要なものである。そして求めなさいって書いてありますから、それを無視しててはいけないということです。で第一テサロニケの特許にもですね、予言をないがしろにしてはいけませんって書いてあります。だから予言っていうのはですね、この時代において非常に重要な意味を持ちますし、そしてまた聖書を見ていると、ヨエルの予言ではそのペンテコステの時にね、成就してますけれど、再臨の前にも再び成就するっていうことが書かれてますけど、そこには何て書いてあるかっていうと、聖霊の働きに関して癒しとか奇跡とかそういうことは書いてなくてですね、予言っていう言葉で書かれてるんですね。だからその予言っていうのが非常にこれからの時代に大きな意味合いを持つっていうことを私たちは知っておく必要があります。そしてその中でですね、ちゃんと求めて、やっていく必要があるということをぜひ覚えておいてください。で、聖書から見てもね、その予言がいかに重要かっていうのを私たちは知ることができるわけです。この、第一コリントの14章の終わりのところにはですね、予言することを熱心に求めなさいってここにも書かれています。で、さっき言った第一テサロニケのね、5章の20節には予言をないがしろにしてはいけませんというふうに書かれています。で聖書を見てるとその偽預言者の注意とか、あるいは実例とかですね、あるいは教会と預言者との関係とか、そしてまた第一コリントにある預言の管理と使用上の注意などたくさん書かれています。でそれは神様がその非常に強力な武器である予言をですね、大きく持ちようとして私たちに必要な情報を聖書を通して教えてくださっているということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして 今日のそのメインのタイトルは預言の働きに伴う十字架、預言者が追う十字架ということがここに書かれています。で、預言の働きをし始めるとですね、いろいろな形で、中傷非難とか、いろいろ非難を浴びたりすることになります。で、これは誰もが経験するんではないかと思います。まず皆さんがおそらくクリスチャンになった時にね、ノンクリスチャンの人たちから変な目で見られたんじゃないかと思います。まあ、私もそうでした。エンジニアだったのになんでクリス変なじゃないですけど、こちらからは変じゃないですけど、向こうにとっては変だったんですね。変な宗教かぶれになったりしてとかね、思ったりして、ちょっとそれまでね仲良く話してた人がこうパッとね、こちらと声を聞かなくなったりとかですね、そういうことがありました。で、それと同じようにね、予言をするときにおいてはもっともっと変な目で見られるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。ただしそのときにね、どういうふうに捉えていくかというと、さっき言ったように予言というのは聖書では非常に重要な事項として書かれているわけです。で、もう新約聖書だけでね、この本に書いてありますが、198箇所も予言という言葉が使われているわけですね。それだけ重要なんですね。そして、いろいろ言われたとしてもですね、私たちは聖書を通して予言はこうですよっていうふうに言えるようにしておく必要はあります。で、多くの方はですね、ちゃんと聖書を読んでない中でおかしいとかですね、気をつけなきゃいけないとか、そういうふうに言ってきたりします。あるいは異端だっていう人も出てきます。異端っていうのは何かっていうと、例えばイエス・キリストの十字架と復活をちゃんと知らないとかですね、あるいは三位一体の神を信じてないとか、そういったことは異端と関わりますけど、でも使徒信条をちゃんと信じてるんであれば異端とは関係ないわけです。ちゃんとしたクリスチャンです。そして、それが判断基準になるわけですけれど、予言をやってるだけで異端だっていうふうにね言う人たちもいるわけです。あるいは以前あったんですけれど、自分の都合の有意なことばっかし語ってるとかですね、人を洗脳してるとか、そういうふうに言う方々も昔おられました。ですからですね、その予言を語ってるときに、そういうふうないろいろな非難中傷とか、そういったものは受けるのは、まあ仕方ないというふうに考えてもいいと思います。でもですね、どっちが正しいか、それはですね、ぜひ聖書を通して、知っていただきたいと思います。聖書では予言は求めなさいってちゃんと書いてあるんです。そして、聖書はこれからのね大きなリバイバルの働きのポイントであるっていうことも書かれています。で、クリスチャンは聖書を土台に立って歩む必要があります。そして聖書に何が書いてあるかっていうところによって判断する必要があるわけです。ですから誰が何を言おうと、それは何言われても感謝してください。また祈ってください。そして喜び踊ってください。で、今日お読みしたところはね、キリストの名のために、非難を受けるならあなた方は幸いですって書いてあるようにですね、幸いなんです。だから、この予言のことでいろいろ非難を受けたとしても、聖書はどう言ってるかというところに立ってですね、ぜひ歩んでいただきたいと思います。で、誰かがね、おかしいんじゃないか、予言なんかしてちょっとおかしいじゃないか、そんなのなんかちょっと信じられないとかですね言ってきたら、聖書にはこう書いてある、だから正しいんだよということをねちゃんと自分で言えるようにしておいていただきたいと思います。で、特にこれから終わりの時に、敵もいろいろ激しく動くでしょうし、そしてまたその時にね、神の武器である予言を語らせまいとしたり、あるいは予言させまいとしたり、予言を間違って使わせようとしたりですね、いろんなそういった動きも出てくると思います。でもその時に私たちが立つのは聖書です。そして聖書にどう書いてあるかっていうところを中心に歩んでいく必要があるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、私もですね、いろんな教会で牧会させていただきましたけれど、それぞれの地域において、 やはり他教会の人たちが予言に関してね、私たちを非難したり、無視したり、するっていうことはありました。でもですね、それに対してね、私がこう、向きになって何か言うんじゃなくて、どんな時においてもね、聖書を土台として私たちはとにかく歩み続ける。そして予言を通してその予言を使っていくんであれば、神様がその予言の力ある御業を表してくださるということを信じて歩んでいっていただきたいと思います。で、すでにこの教会を通して予言の働きというのは大きな技を成してくださっています。例えばこの全体的な働きとしてもね、先ほどみんな賛美してましたけど、本当にみんな上手になってます。そして本当にこうプロフェッショナルと言っていいほどのね、賛美隊として立てるようになってきています。でも確かに昔漆島牧師が下手だとか言ったそうですけれど、もう私も最初に来た時になんていうところだと思ってですね、アメリカから帰ってきたばっかりの時、もういいとか言ってですね、妻に言って逃げ出そうとしましたけれど、でも今も全然違うわけですよね。で、それはどこから始まったかっていうと、予言で神様がね、賛美隊を立てようっていうことを言われて、そしてそれに従っていった時に、神様がですね、一つ一つの賛美隊を強力にしてください、霊の働く賛美隊としてくださり、そして神の技がその賛美隊を通してどんどんどんどん現れていくようになっていったわけです。で、歌集にしてもね、もうどんどんどんどん歌集を作りなさいって言われてから従ったがゆえに、我々では考えられないようなこと、奇跡が起きているわけです。もう1200曲以上できています。で、普通の世界じゃそんなことは考えられないんです。で、みんな慣れちゃってるので、それが奇跡だとも何とも思ってないかもしれませんけど、本当にこれはすごいことなんですね。神の技としか思えない。そういった技が予言を通してなされてきたということをぜひ覚えておいてください。そして私たちが本当にその予言を正しく使っていくんであれば、この終わりの時にですね、その予言が大きく用いられ、そして神様は私たちを通してその素晴らしい働きを担わせてくださるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このセミナーの時をありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
これからは東京アントキ教会のパウロ秋元牧師賛美チームによる改修賛美の後に、引き続きパウロ秋元牧師によってメッセージを取り継いでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。